してる幸いですよ。神様の前に受け入れられ、愛され、神のことすらね、その祝福に預かる。神の御手の中に安らぎ行こうことができる。何とも言えない。この幸いというものを私たちは知っているんですね。それを私たちがしばこの礼拝堂の中で得ることができる。ここに帰ってきたという感覚になる。一週間の旅路を経て、もう一度週の初めの日、共に集う、神の民が集う、この空間というのは、まさに神の臨在される。神の恵みが、神の御顔が備えている。祝福、幸いのある場でありますね。まあ、私たちも、まあ、この神の民の幸いというものをね、イエス・キリストによって知らされているものでありますね。しかし皆さん、この神の国には、この神殿がもはやない。神の国では、もはや人が犠牲を備えて、神様に近づき、礼を下げる、そんな必要はないのであります。神の国では、神と人との間には何の隔ても制限もなく、人は神を目の当たりに仰ぎ見て、義と喜びを持って礼拝することができる。神と人がそこでは一つにせられ、人は神の民となり、豊かな交わりの喜びと自由が与えられて、神と共にそこに存在し、目の前にいける神、御子イエス様に対して仰ぎ見て親しく交わることができる。小さい男の子が、幼稚園の子だったと思いますが、先生、いくら神様のことをイエス様の方教えてもらっても、僕ね、目で見える神様に会いたいな、そしたら死んでもいいよと。イエス様と目でお会いして、イエス様と握手できたら僕イエス様は信じるよと、こういうふうに言いました。まあ、それは私たちも なるほどなと思いますね。もともと人は神と共に住み、神との幸いで、この豊かな交わりを持つ存在として、私たちは神に向かい合う存在として、神の形に据えて作られたと創世記の一章二章には書いてある。神が備えた住まいであるところのエデンというその園において、人は神と共に住み、交わり豊かな命を生き生きと生きるものでありましてね。しかし創世記三章に至って、人が神を戒めを破って罪を犯してしまう。それ以来、人は神との命の交わりを失い、その住まいであるエデンから追放されてしまいました。その結果、人は神とのこの命の交わりを失ってしまった。理想の関係を失ってしまった。神から断絶されて、遠く離れて、人生の苦難と生きることの虚しさというものになって、生きなきゃならないことになってしまったと記されていますね。まるで良い羊飼いと。安全な目から離れてしまいます。さまよってしまった一匹の羊のように、苦労と危険な人も人生の荒の一人、寂しく虚しくさまようような存在になってしまったというのでありますね。だけどもそれでも人間というものはやはりどこかで神様を求め、神様をしたい、永遠に憧れ、生きることの意味を求めてさまよっているわけですね。この間特別伝道集会がありまして、足立美京先生がお話をしてくださった中で、この湯川秀樹博士のことをちょっと触れてくださいましたね。まだまだ戦後の混乱が続く中で、日本でノーベル物理学賞を取った科学者でありますね。もうほとんどの人は知らないかもしれませんけども、この湯川博士のノーベル賞受賞というのは、当時戦争に負けて国は荒れ果てて、すべてに自信を失っておりました日本人に、大いに誇りとですね、勇気を与えた、夢を与えたんですね。湯川博士は、その晩年、自分の研究が原爆制御のために用いられたことに対して、科学者としての忸怩たる思いを持っていらっしゃったと言われます。ですから彼は、後に核軍縮や平和運動のために最後まで戦われた、そういう活動をなさった。また湯川博士は、 その晩年に旅人という一つの本を表しなさいました。その中で驚くべき表現が出てくるわけでありますが、そこを言われたと。私は物理学のために物理学をやってきたのではない。私にとって人生の目的は物理学ではない。それはこの私という存在がどこから来てどこへ行くのかということを極めることにあると、こういう方をなさって旅人とその本の中に書いてあるんですね。私という存在が物理学を極めるということにおいてですね、どこから来てどこに行くのか、言い換えれば私は人生のさまよい人であるということを告白してらっしゃる。何としてもこれを解決したい、この目的をはっきりさせたい、その意味を知りたいというのがこの先生の切なる願いであるということが書いて表現してあるんですね。人は神を求め、神に憧れ生きることの意味を求めてさまっているんだということ、神と断絶した人間、しかしながらなお神を求めている、それが私たちの姿だということを申し上げておりますが、しかし一方神様もですね、罪を犯して神から離れてしまった人間をそのまま捨て置かれたのではないんです。長い長い歴史の中で神様ある時ですね、アブラハムという一人の人物を召して選んで召してくださいました。そしてこのアブラハムにご自分を表せなさったんですね。またその子孫であるイスラエルの民を召して彼らにご自身を啓示なさいました。そしてイスラエルの民族とその歴史を通して他の全ての諸民族に全人類にご自身を歴史の中でお示しになっている。今もそうですよ。イスラム民族というのは特別な民族でありますよ。皆さん、その歴史は驚くべき一つの歴史の中における神様の啓示であります。やがて神様は旧約時代の終わりになりまして、メシアを使わす、救い主を使わす、預言者によって語り始められました。長い年月を経てついに時が満ちて、この言葉を使います。時が満ちて、神の時が満ちて、神は女から御子を生まれさせ、御子をメシアとして使わされたんですね。これがイエス・キリストでありますね。キリストは十字架と復活を起こして、神と人とのこの隔て、罪とかであります。これを完全に取り除いて、人が神の前にいつでも立ち変えることができる、その術、道を備えてくださいましたね。私たちは罪を、神の前に罪を悔い改め、信仰と罪を悔い改めて、イエス・キリストを信じて罪を許され、聖霊を注いでいただいて、神のことさえ、やがて神の国に迎えられるものと起こされたわけでありますね。ここには、イエス様の救い主を信じる者たちが、この、子羊の命の書になお記されているものとしてですね、21章の終わりに、この記されている、27節に記されております。誰もがですね、この御国に入るわけではないわけですね。キリストによる罪の贖いと許しを受けずに罪を犯し続け、不法を犯し続ける者は一人も入ることができないと書いてあります。27節、しかし、汚れた者は言うべきもの、こと、及び偽りを行う者は、その中に決して入れない。入れるものは子羊の命の書になお記されているものだけである。22章の4節の方では、彼らの額には皆が記されている。神の皆がその額に記されている。これは神の所有という意味ですよね。神のものとなった。この都は世の終わりに、神の都は世の終わりに実現するものでありますが、すでにキリストの救いに出ている者にとっては、あるいは突然移されるものではありません。神の宮は、ソロモンによって建てられた神の宮は、やがて歴史の中で、バビロンという国によって滅ぼされてしまいました。第二神殿というのは建てられるんですが、これもローマの紀元70年に滅ぼされてしまいました。神の都はこの地上から失われてしまう。皆さんエルサレムに行きますと、嘆きの壁というのは第二神殿の一番外側の壁の一部が残っている。今でもイスラエルの人たちがやがてメシア来てくださった、 でもキリストをメシアと認めない人たちはなおここにメシアがおいでくださるということを世の終わりの救いを待ち望んでいるんですね。